この5章のところにはルベン部族、またガド部族、そしてマナセ族のことが記されてあります。まあ、一節のところにイスラエルの長子ルベンの子孫とあるわけなんですけれども、ルベンは長子、長男であったわけです。しかし彼は性的な罪のことによって退けられて、その長子の特権は誰に与えられたのか、それは一節の終わりに出てくるヨセフの子に与えられた。ヨセフという人物がこのヤコブの子供として末の子として与えられたわけなんですけれども、彼に直接権利が与えられるというよりは、そのヨセフの子らに与えられた。マナセ、エフライム、2人の息子たちがいたわけですけれども、ヨセフの代わりにこの2人がもう後を継いでいくということとなったわけです。普通長男にはもう2倍の資産が与えられるということであるわけなんですけれども、マナセとそれからエフライム2人の子に、もう確かに他の氏族と同じようにではあるわけですけれども、この2倍の祝福をヨセフは受けるということとなったわけです。そして2節にはユダは彼の兄弟たちの間で息を増したとあるわけなんですけれども、確かにユダの末からこの君たる者王が誕生するということであったわけなんですけれども、しかし長子の権利はヨセフのものとなったと2節に記されてある通りです。ですから残念ながらルベンのその子孫は、そのルベンが行った性的な罪によって彼らは受けるべきものを受けることができなかった。ですから私たちもよくよく注意しなければならないことは、祝福を失ってはならないということであるわけです。果たして罪を犯すことと祝福を受けることがどれほどの大きな違いであるかということが、この聖書を読むならば分かってくるわけです。しかし神様はまたこのルベンの氏族にも祝福を与えてくださり、9節を見ると、東はあの大河ユーファラテスから荒野のゆる口に及ぶうちに住んだ、ヨルダン川の東に彼らは住むことが許されたわけです。そして10節を見ると、このハガル人と戦いを交えということが出てます。このハガル人というのはハガルの子孫ということになるわけです。ハガルはこのアブラハムのそばめであった。そしてイシマエルが生まれた。ですからこのハガル人というのは、イシマエルの子孫ということになるわけです。しかし残念ながらこのイスラエルの敵となってしまったわけです。そして11節からガドの子孫のことが出てきます。このガド族もヨルダン川東の地域に住んだわけです。そして18節にはルベンの子孫、ガド人、マナセの半部族がこの戦いに備えていく。18節の場合には44,760人とその数が記されてあるわけなんですけれども、20節のところにハガラ人およびこれと共にいた者は皆彼らの手に渡された。戦いがあったわけなんですけれども、イスラエルにこの三部族に勝利が与えられたということであるわけです。その勝利は21節を見ると、ラクダ5万と羊25万匹、ロバ2000と、また10万人の人を奪い去ったとあるわけです。言うなればもう2倍以上の勝利を彼らは得ることができた。なぜ彼らはこのような大勝利を得ることができたのか。20節のところに、それは彼らがその戦いの時に神に叫び求めたからである、彼らが神により頼んだのでとあるわけです。神に叫び求める、それはもう祈るということであるわけです。そして神により頼んだ、もう 100% 神様に信頼を委ねた、もう 1% のみじんの疑いもない、必ず勝利が与えられる そして彼らはもう大勝利を得ることができたわけです。そして22節にはこの戦いは神から出ていたとですね、あるわけなんです。そのように彼らは大勝利を得ることができた。そして23節にはマナセの半部族の人々はバシャンからバールヘルモン、セニル、ヘルモン山に至る地に住み、その数は多かった。彼らも祝福を受けた。まあ確かにヨセフの子供ということのその祝福もあったと思いますけれども、それ以上に神に叫び求め、神により頼むということで、神様は勝利を与えてくださったということであるわけです。ところが、このマナセの半部族やルベンの子孫やガド人、そういう人たちは実は捕囚となってしまうわけです。もう真っ先に捕囚となってしまう。もう地理的に見てもヨルダン川の東の方、もうアッシリアがもう入りやすい、侵入しやすいところに彼らは住んでいた。そしてその捕囚となった最大の原因というのが25節に、彼らはその父祖の神の信頼を裏切り、神が彼らの前から根絶やしにされたその地の民の神々を慕って殷勤した。もう偶像礼拝です。神ならぬものを神とし、それを拝み、それを慕い求めて、主なる神様に対してもうそっぽを向いて罪を犯す。そして彼らは祝福を失い、ついにはもう一番最初の捕囚となってしまうというようなこととなったわけです。ですから私たちは注意しなければならない。いくら神様が愛と、そしてまた約束を持って選んだとしても、もし私たちが神に背くならば、私たちは祝福をもう受け損ねてしまうということであるわけなんです。果たして罪を犯すことと神様の大いなる祝福と、どちらが私たちにとってもう素晴らしいものとなるか、私たちはそのことをよくよく考えて、今のこの時代、この世にあって信仰を持って行動するものとさせていただきたいと思います。